改めて、今日はシリーズですね、4回目に、移っていきますが、前回に続いて霊的成長人生最高の旅のですね、パート2、今日は後半の部分についてですね、話していきたいと思います。ところでですね、先週皆さんの中で筋トレされた方いますか？先ほども話ありましたが、真っ先にですね、ケニ君のことを思い浮かべますが、それではですね、さらに霊的なこの筋トレ、信仰の筋トレはどうでしょうか？先週筋トレやりすぎてですね、今日は愛が筋肉痛だとかですね、自制や忍耐が筋肉痛だっていう方はおられますか？あるいは神様は最近どういった領域で皆さんの信仰の筋トレをされていますか？霊的なトレーニングは目に見えないものですが、それは確実に私たちの心、生活、そして人生、そして未来に影響を及ぼしていきます。今日もまずですね、次の鍵となるですね、御言葉から、読んでいきたいと思います。第一テモテ4章8節、リビングバイブル訳ですね、一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか？3、はい。体の訓練も大いに結構ですが、霊の訓練はさらに大切であり、あらゆる行動の原動力になるのです。ですから、あなたは霊の訓練に励み、もっと優れたクリスチャンを目指しなさい。そうすることは今の地上の生活のためでなく、未来の生活にも役立つからです。この霊的訓練を通して、神様を求め続け、そして信頼する心を養うということが大切です。神様は何よりもご自身を求めてほしい、そしてご自身にある救いの力と恵みをもっと体験してほしいと願っておられます。そしてそのことは私たちが植え替わく心を通してもたらされていきます。先週、霊的に成長するために大切なことを一つお話ししました。それは何であったでしょうか？それは常に御言葉を取り入れること、求め続けることでした。神様に植え替わることを通して、血の御子が父を求めるように、御言葉の父を主体求めます。そして、今日は霊的成長するために必要なことをさらに二つのことをですね、話していきたいと思います。今日ですね、二番目のポイントから話していきます。常にですね、交わりを持つ習慣を身につけること。常に交わりを持つ習慣を身につけること。訓練というと、そのものの持つイメージは、なんだかちょっと好ましくないです。しかし、訓練とは、良い習慣を身につけることでもあります。例えば、健康的なダイエットや健康な体を手に入れたければ、運動の習慣を取り入れることであったり、英語などの語学の、を話せるようになりたければ、語学学習の習慣を身につけることによって、話すことができるようになります。また、自分の時間を確保するために、早起きの習慣を身につけることなどもあります。とにかく、共通して言えることは、自分のそれぞれ持っていた悪い習慣の代わりに、積極的に良い習慣を取り入れ、そして身につけることで、自分が望ましいものを手に入れることができるようになっていきます。そして、これらのこと以上に、この人生と永遠の生活のために、私たちは、どのような習慣を身につけるべきかを聖書は進めています。ヘブル人のですね、手紙10章25節をですね、こちらも一緒に読みたいと思います。3、はい。ある人たちの習慣に倣って、自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。これはイースターの日、イエス様が復活された日曜日の朝を機に、多くの教会が日曜日の朝を伝統にして礼拝の時を持っています。もちろん集まることは必ずしも日曜日でなければならないということはないですが、聖書では定期的に定められた時に集まるようにと進めています。私たちニューホープ千葉の教会も、この日曜日の朝を選んで、そして神様を礼拝する時を習慣とすることを大切にしています。このコロナ禍においても、月に一度の合同礼拝とオンラインによる礼拝を日曜日の朝に取り入れているのはこのためです。終わりの時代のこの始まりにあった、この弟子たちの時代に、このことがいかに大切であるか、大切であるということが言われているんだったら、 この終わりの時代の私たちが生きて生かされているこの最終章に置かれているこの時代は、もうますますなおさらのことをですね、私たちは大切にしていくべきです。皆さん、イエス様が戻って来られる準備はできているでしょうか。それではなぜこの集まり、そして交わるということがそれほど重要なのか話したいと思います。三つのことですね。一つは互いの責任のためにです。これはアカウンタビリティとも言いますが、アカウンタビリティは責任とか献身とかそういった意味がありますが、ガラテヤの2章2節ではこう言っています。ぜひですね、ノートにはないんですが、御言葉ガラテヤ2章2節、もし書ける人がいましたらメモしておいてください。ガラテヤ2章2節ではこう言っています。重荷を追い、互いの重荷を追い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになります。この重荷を追い合うとは何でしょうか。それは主が愛されたように互いに愛し合うということです。そして互いに愛し合うということは、集まることなしに、交わることなしには決してなし得ません。イエス・キリストのことを知りたければ、それは自分一人、そして個人だけで知るのには不十分です。イエス様はご自分の与えたキリストの体のある教会、そして共同体を通してご自身を知るようにと機会を与えてくださいました。そして私たちが集まり、そして互いに愛し合うときに、その神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれだけであるか、どれほどのものであるかを私たちは学び、そして体験していきます。さらに2番目のですね、ポイント、私たちが交わり集まるその目的は、ミニストリー、主の働きのためでもあります。エペソのですね、4章11節から12節、こちらもよければメモしておいてください。エペソ4章11節から12節の御言葉を読みます。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちが集まり、そして交わる目的は、一人一人のミニストリー、そして主の働きのために整えられるためでもあります。この整えるという言葉は、言語のギリシャ語でカタルティスモスと言いますが、この言葉の意味はもともとは医学用語で、骨を折った時に添え木を当てて治療するということを意味していました。またさらにこれがカタルティーゾという動詞的に使われている箇所が聖書の中に数多く出てきますが、過ちに陥った人を正す、生活を正す、あるいは網を作ろうという意味合いで使われています。マルコの一章19節では、ヤコブとヨハネが父ゼベタイの下で網を作ろっていたとあります。網を作ろっていたのは、本来の目的のためにその網のほころび、そして破れたところを修復するためです。その目的は何でしょうか。そうです、魚を取るためでした。それと同じように、私たちが共に集まり、そして賛美し祈り、御言葉を聞くことによって、その御言葉の真理によって作ろわれ、そしてその真理は私たちの命と、そして人間関係に癒しと回復をもたらしていきます。そして私たちが整えられることを通して、本来の自分を生き、そして賜物を用いて、またこの失われた世界に人間を取る漁師として、神様が私たちを使わされていきます。私たちが救われることを通して、そして神様の救いの素晴らしさと、その祝福がいろいろなところで表されていきます。そしてそのことを通して、大切な家族や、そして友人や周りの人たちがイエス様を知り、そしてそのもとへ導かれていくことを神様は願っておられます。そしてさらにですね、私たちが集まり交わるその目的は、3番目に、知恵を得て養うためです。知恵を得るためにです。知恵を私たちが得るためには、3つの方法があります。一つは、自らの経験を通してです。皆さんは自分の痛い経験から学んだことはどんなことでしょうか。先ほどですね、僕もケニー君にストレッチの教授を受けて、ちょっと痛い思いをしましたが、そういう皆さん痛い思いですが、どんな経験がありますか。 私が一番ですね、鮮明に覚えていることの一つは、幼稚園の出来事です。ある人が、私が人生で必要な知恵のすべては、幼稚園で学んだという本を書いていますが、それぐらいですね、幼稚園で学ぶ出来事は、一生涯の記憶となります。その中で、幼稚園のですね、時に二つの痛い思い出があります。一つは、幼稚園のですね、先生が、さあみんな、いいですか？これからお外に出るので、列に並んで、前の人についてきちんと前を向いて歩いていくんですよと言われました。それにもかかわらず、私はこう歩いている途中ですね、周りの景色がいろいろ気になりですね、キョロキョロと横を向いてたらですね、突然ドンとですね、鉄棒にぶつかったんです。ちょうどですね、鉄棒の角のネジの出っ張っている部分にですね、眉のところをね、思いっきりぶつけてですね、眉が裂けてですね、出血しました。またですね、ある時には、近所の友達と遊んでいる時に、フェンスによじ登って、駐輪場のこの屋根に登ってですね、そこから傘を広げてですね、飛び降りることをしました。テレビのですね、アニメのキャラクターのように、僕も空を飛べるんだと思い込んでいたんです。もちろん、その時は、天使は私のことを支えてくれず、勢いよく地面に真っ逆さに落ちました。幸い、地面が土であったので、捻挫程度で済んだんですが、人は引力に逆らうことができないということを、身をもってその時体験し学びました。だから私は聖書でイエス様が荒野でサタンからここから飛び降りてみようと言って試みられた時に神を試みてはならないということが今とてもよくわかります。とにかく知恵とはただ経験することじゃなくて経験から学ぶという見識を身につける必要があります。そのことにより、私たちは賢くなっていくことができます。そして、これから幼稚園に入る息子にも、お父さんが身をもってですね、体験したことをちゃんと教えたいと思います。そのことによりですね、息子が、同じ思いをですね、また痛い思いをすることがないように。そのために、二つ目のですね、知恵を得る方法は、他の人の経験から学ぶことです。自らの経験から学ぶことの中には、とても痛ましく、そして辛い出来事もあります。できれば、それらは避けるべきことでもあります。しかし、私たちがそこから学ぶなら、神様はどんな痛みも苦しみも無駄になさいません。また、それらの痛みにより、同じような境遇や痛みを覚えている人を、私たちは深く憐れむことができるようになります。また、さらにその通られた経験から私たちが学ぶなら彼らの身代わりを通して与えられるそれ私たちにとって尊い知恵となります。私たちの人生には限りがあり、そして一度しかない人生です。それなのに人生で遭遇することはどれも初めての経験ばかりです。私たちの生まれた、また学校、そして職業、これから歩む進路、私たちが進んでいく、この人生の道、全部が初めてのどれも経験です。で、その中で自分の経験だけに頼り、そして生きようとするのでは十分じゃないんです。また、その経験を、自分の経験をすることによってもたらされる代償も計り知れないものだからです。また、結婚をし、子供や仕事が与えられ、地位や役割を得て、何かを始めることはできても、それを現実としてこなしていくときに必ず私たちが直面する必要や問題に対処し、それを克服していくための知恵や力は初めから持ち合わせていないんです。だから人生のライフステージごとにも、児童期や青年期や成人期や老年期といったことの中でも、私たち一人一人課題や状況は違っていきます。だからこそ、お互いの経験から私たちは学ぶ必要があります。そして、メンターや教師は、その人が学ぶ心を持つときに、目の前に現れるということわざがありますが、私たちがもし学ぼうとするなら、私たちは誰からも、どんなことからも学ぶことができるんです。そしてさらに、私たちが知恵を得る方法は、3番目に、読んだり、そして見たりすることを通してです。歴史の書物や文献、さらには世界で書かれている本やメディアを通して学ぶこともできます。そしてその中で最も優れた知恵を得る方法は何でしょうか？ それは聖書の知恵から学ぶことです。ここからですね、話すことをぜひ注意して聞いてください。神様は数千年の月日と、そして時代の中でトップ400人ほどの人たちを選んで、そして全く編集が手がけられない実際のありのままの状態で、彼らの人生の物語を一つの書簡としてまとめられました。その中には男性や女性、子供といった全ての世代の代表者たちが含まれ、そして彼らは王や兵士や預言者や主婦や漁師や売春婦や宮廷人などが出てきます。そして彼らの良いこともそして悪いことも全てドキュメンタリーとして残さらず記録されています。私はこのことを知って本当に神様に感謝しています。何千年もの前の人たちだから、私たちは少なくともですね、この地上では会うこともないからです。その家族も祖先もですね、遠すぎて追いつきません。でももしですね、神様が現代の私たちをですね、私をサンプルとして今聖書を作ったらどうでしょうか。しかも良いところじゃなくですね、あらゆるですね、失敗や恥ずべきことをですね、赤裸々にこの聖書に載せられたら、たちまち世界中の前で人々の前に目をさらされます。とにかくですね、神様はこういったものをですね、このような人たちの記録を書物にまとめられ、そして残されました。それはなぜでしょうか。それは私たちのためです。そして私たちの教訓とするためです。ローマの15章4節ではこう言っています。かつて書かれたものはすべて教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためですと。神様がこれらのことを書き留めておかれたのは、私たちがこの素晴らしい知恵の宝庫と呼ばれているこの書物から学ぶためです。私たちはダビデ王やソロモン王から学ぶことができます。成功と繁栄とはどのようなもので、そして失敗とはどのようなものであるかを、またさらにサウル王やサムソンの不従順や誘惑に失敗するところから、それらに対処するための知恵を学ぶこともできます。またヨセフやヤコブやエサウから兄弟の問題のあり方や確執について学ぶこともできますし、ダニエルやネヘミアのように異教の支配する国の中で問題が山積みとされている困難な中で、どのように神様に仕え、そしてリードしたらよいかなどを教えられます。これ以外にも聖書の多くの人々の成功と失敗から私たちは学ぶことができます。そして聖書はどんな私たちの人生にも当てはまるように、私たちの創造主である神様のオーダーメイドによって作られた最高の知恵の書です。そして聖書で神様の約束に生きた人々は皆このことを証言しています。詩編119編67節とですね、68節、そして71節を読みます。苦しみに遭う前には私は迷い出ていました。しかし今はあなたの御言葉を守ります。あなたは慈しみ深くよくしてくださるお方です。どうかあなたの掟を私に教えてください。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。イスラエルの王国で最も繁栄を極めたソロモン王は晩年にこう言っています。結局のところ主を恐れることこそが知恵の始めだと。彼は悲惨な結果からそのことを学び取りました。しかし結果からじゃなく聖書の知恵から私たちが前もって学ぶものは幸いです。そのために日々のデボーションと、そして集まることをやめないで、そして交わりを持ち続けることを進めています。そして皆さんにさらにここから強くお勧めしたいことがあるのは、日曜日のこの礼拝の時だけじゃなく、もう一つ週のどこかで一つでも良いので、できる形で週一でなければ月一でもですね、集まりや交わりに参加することです。あるいは主の働きのために奉仕に参加することに加わってください。ダンスミニストリーやゴスペルミニストリー、そしてユースミニストリー、婦人会、祈りのミニストリー、ライフチェンジ、そして最近はですね、リクリエーションミニストリーとですね、がスタートしました。そこで皆さんがたくさんの知恵と、そして励ましと信仰の助けを受けることができます。 また何よりも聖書は互いにと言っています。なぜ集まることが重要なんでしょうか。なぜなら一緒に集まることをしなければ私たちが教会にこの御言葉に書かれている不可欠な励まし合うことができなくなってしまうからです。神様を愛することは最も重要なことです。しかしそれと同時に隣人を愛することも重要です。ですから私たちは集まり続けるんです。そしてそこには皆さんの励ましを必要としている人がいるかもしれないからです。さらには自分に必要な人がいるかもしれません。そのためにさらにこの日曜日の礼拝を立て上げていきたいです。そしてこれから週の半ばの様々な弟子訓練のための集まりができるようにサポートし励ましていきたいと思います。ですから今一度皆さんぜひ祈ってですね、そして日曜日以外にどれかの活動に一つ参加することを求めてみてください。もちろん全部のですね活動に参加することは決してお勧めしません。もしそんなことをすれば私たちの生活も仕事も家庭の時間もなくなってしまいます。しかし私たちが知恵を得るために、そして信仰と励ましを得るためにぜひ何かに積極的に参加することを祈り求めてみてください。そしてその中で日々のデボーションで学んだ知恵で書き留めたことをお互いに分かち合うことで互いの知恵が豊かになってきます。そして最後にですね、霊的成長のために3番目に必要なことは、あなたがすでに知っていることを実行すること。あなたがすでに知っていることを実行すること。ヨハネの13章17節こちらをですね一緒にお読みしたいと思います。3、はい。これらのことが分かっているなら、そしてそれらを行うなら、あなた方は幸いです。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くものとなってはいけません。ここで大切な真理が語られています。もし私たちが聞いたことを行うなら、祝福を受けると聖書は言っています。そのことは私たちが霊的に成長するためには誰よりも聖書の知識があり、そして理解しているから霊的に成長する、自動的に霊的成長するっていうわけではないんです。自分の人生について、また仕事や進路やこれからの将来について、あるいは結婚や家族や子育てや様々な人間関係について、私たちは分からないことや問題もたくさんあります。これらの必要の中には今すぐに答えのないこともあるんです。そんな中で私たちは神様にもっと早く教えてくれたら、すべてのことを明らかにしてくださったら良いのにと、神様に時々不平不文句を言いたくなるかもしれません。しかし神様はむしろこのように言われます。もし私がすでに与えた御言葉に聞き従わず、そして行わないなら、なぜさらに必要な御言葉をあなたに与える必要があるのかと。今すでに与えられている御言葉を行う中で、あなたのに与えられているその道が徐々に明らかにされていくのだよと。逆に言えば、もし私の言う御言葉に忠実に従うなら、後の未解決なことは全部私に信頼して委ねなさい。私がそれを収めようと言ってくださっているんです。詩編の作者はこのように証言しています。あなたの御言葉は私の足の灯火、道の光ですと。暗闇の中で、その暗中模索のような状況の中でも前に進むためには、必ずしも全てを照らし出すですねレーザービームのような光じゃなくても、足元を照らすろうそくのような光があれば十分です。そしてその中でますます神様を私たちが何よりも慕い求め、そして信頼し、より頼んでいくことを学んでいくからです。そしてそのようにして、知恵の中で大切なことは何かを得ること以上に神様を求め続けること、そして探し続けるその過程こそが知恵を得る秘訣だということです。そしてそのためにまず知っていることに忠実に行うことが何よりも重要です。そして神様との歩みはそのことにかかっています。そして私たちがそのことに責任を持つなら、神様が私たちの人生を治め、そして導いてくださいます。神様はかつてアラノでイスラエルのためにマナをその日に必要な分だけ与え、そして導かれたように、私たちにもその日その日に必要なマナである御言葉を与え、導いてくださいます。そして もう一つのですね、ノートにある最後の御言葉ですね、を、もう一つですね、ノートにある最後の御言葉を一緒に読みたいと思います。ヤコブのですね、1章22節から25節、一緒に読みたいと思います。3、はい。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものとなってはいけません。しかし、自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、それから離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならず、実際に行う人になります。こういう人は、その行いによって祝福されます。最後に、御言葉を行うことがですね、なぜ大切なのか、もう一つのですね、例えを、話したいと思います。皆さんは、スポンジをよくご存知だと思います。スポンジを、水道の蛇口の下に置いて、そして水を出すとですね、スポンジはたくさんの水を吸収していきます。しかし、ある程度まで行くと水を流してスポンジに水を浸そうとしても、これ以上スポンジは水を吸収できなくなってしまいます。そのスポンジが再び吸収力を身につけるためにはどうしたらよいんでしょうか？とても簡単です。それはそのスポンジを絞ることです。でこのことはまさに私たちのこの霊的なことにも当てはまります。私たちが神様の御言葉によってたくさんの愛や恵みや知恵を得ても、それを絞らなければすぐに飽和状態になっていきます。次第に退屈になって、そして何をしても満足せず、神様が語っておられるのにもうそれ以上聞かなくなってしまいます。そのためにどうしたらよいんでしょうか？学んだことを実行するんです。絞るんです。家庭や教会や仕事やコミュニティの中で私たちが学んだことを実践するときに、私たちは再び、私たちは植え替わるようになります。そしてそのときに神様はさらに多くのものを私たちに与えてくださり、私たちの人生は満ち溢れるようになってきます。最後にこのことを持って祈っていきたいと思います。お祈りします。イエス様、あなたは言われました。私が来たのは羊が得て、それを豊かに持つためだと。神様、私たちにこの人生に素晴らしい、神様にある本当に宝物、救いを与えてくださったことを主よ、ありがとうございます。そしてそれを与えてくださっただけじゃなく、その救いの中に私たちが生きるように、神様がそのすべての私たちにその過程を与えてくださったことを主よ、ありがとうございます。その中で神様はますます主をあなたを求め探し求めている中で、主をどうぞ私たちがこの人生を歩むのに必要などうぞ知恵をあなたから学んで身につけていくことができますように、どうぞそのために主をあなたが日々送ってくださるどうぞ御言葉を慕い求めていくことができますように、さらにそれだけでなく主をどうぞ共に集まり交わりを持ち続けるどうぞ習慣を身につけていくことができますように、さらに神様、私たちがこの学んだことを主を本当にただ私たちの頭の中にまた心の中に留めるだけじゃなく、神様それを行うことができるように、実践することができるように、どうぞ私たちがそれを一歩踏み出して信仰を持ってそれを行っていくことができるように、どうぞ導いてくださいますように、また神様それらを通して主をどうぞさらにあなたを知り、そしてあなたのように変えられ、そして私たちが本当に作られ、そしてほころびが本当に整えられた中で、神様が本来与えられた自分を生きて、本当にこの世の中に出ていって、神様私たちが本当に愛する家族や、また友人や周りの人々に、あなたのイエス様ご自身を証ししていくことができるように、どうぞ用いてくださいますように、ますます主がこのことを始めてくださいました。どうぞ主に信頼して、どうぞ主についていきたいと思います。主がどうぞそのことを本当に導き、そして完成してくださいますように、このことを心から感謝し、愛するととき、イエス・キリストの名前を通してお祈りします。アメン。神様を褒めたたえます。来週は、合同礼拝、月一の合同礼拝21日、皆さん市川の山崎製パン企業年金機会会館でですね、お待ちしています。今週もですね、本当に素晴らしい神様の恵みと、また知恵が本当に豊かに皆さんと共にありますように心からお祈りします。